ハレルヤ。それでは今朝は出エジプト記の2章から、神はあなたの叫びを聞いてくださる、こういうタイトルでお話ししたいと思います。私たちの神様は生きておられるお方であります。そして私たちの祈りを聞いてくださるお方であります。もう一度出エジプト記2章23節のところをお開きください。出エジプト記2章23節お読みします。それから何年も経って、エジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。アメン。エジプトにおいてイスラエルの民が最初は70人ばかりだったのに、200万とも300万とも言われるものすごい数に増えていく中で、エジプトの王ファラオは、このままではエジプトの国がヘブル人たちに支配されてしまうというので恐れを持つようになりました。そして奴隷化政策を始めました。エジプトにイスラエルの人たちが渡っていって400年後のことでした。ヨセフの大臣としての貢献を知らない王様が起こったときに、そのような奴隷化政策が始まっていったわけです。それのみか、ますますヘブル人の数が増えていくというので、生まれてくる男の子は殺してしまえという命令を出しました。さらには男の子たちをみんなナイル川に、生まれてきたら投げ込んでしまえという命令までも王様から下ったんです。そのような中でモーセは奇跡的に助かることができましたけれども、しかし多くの子供たちが犠牲となっていきました。その痛ましい知らせはあちこちで聞かれたことでしょう。そして幼子が犠牲になったということを聞くたびに、この判断です。また彼らは日干しレンガを作るように労働に駆り出されていました。朝から晩まで何のために生きているかわからない、ただ働くためだけ、ただもう鞭打たれて毎日毎日働くためだけ、希望のない毎日でした。しかし彼らは神様に目を留めたんです。神様に叫び始めたんです。神様、どうにかしてください、助けてくださいと彼らは神に願うようになりました。それを25節によると、神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められたとあります。聖書全体を通して神様が一貫して教えられておられることは、神様に叫び求める者の声を、その祈りを神は聞いてくださるというメッセージであります。ここかしこに私たちはそれを見ることができます。聞いてくださるだけで結構ですが、詩編77編1節には、私は神に声を上げて叫ぶ、私が神に声を上げると神は聞いてくださると書かれています。詩編77編1節です。神様に声を上げると神様が聞いてくださるというんです。一箇所開いてみましょうか。また出エジプト記に戻りますけれども、詩編の118編5節です。詩編118編5節、聖書の真ん中編です。詩編118編の5節、一緒にこのところ読みましょう。3、はい。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を広やかな地へ導かれた。アメン。苦しみのうちから私は主を呼び求めたとあります。私たち人間において怖いことは、試練の中でも苦しみの中でも神様を求めなくなってしまうことであります。かつてユダヤの地にはウジヤという素晴らしい王様がいました。しかしウジヤは神様を求めながらも もう本当に宗教改革のために用いられながらも神様を晩年求めなくなってしまったんです。ヒゼキヤ王様は自分が重い病気にかかった時にもう泣いて神様の前に叫んで祈りました。神様はそれを聞いてくださって彼を憐れんでくださって彼の命を伸ばしてくださいました。対照的な状況であります。聖書全体を通して私たちは心からストレートに神様に祈り求めるように、心から叫ぶように教えられています。主は答えて私を広やかな地へ導かれたとあります。ヘブル語の救いという意味の一つは広場に立つという意味です。広いところに立つ、広い野原に立つ、もう解放されたところに立つ、ストレスがない、重荷がない、本当にのびのびとしたところに立つ、この霊の自由、魂の自由を表している言葉です。広いところに神様が立たせてくださる、伸びやかな心に私をしてくださるというんです。私たちが主に叫ぶときに与えてくださるまず第一の祝福は霊的な解放です。心の解放です。心の重荷からの解放です。心の傷からの解放です。あらゆる問題のただ中で私たちは神様に叫び求めることができるんです。なぜ神様が試練を許されるのか、そのヒントとなることが詩式の中にあります。聖書のいろんなところでヒントを見ることができますが、獅子の時代というのはあのヨシュアをリーダーとする時代が終わった後です。あのカナンの地へと導いてくれたヨシュアが天に召されていきました。そしてヨシュアに仕えていた長老たちも召されていきました。すると神様のあの荒野での御業、そしてまたあのカナンの地を征服する時のあの神様の御業、あまり知らない新しい世代が起こったんです。新しい世代は新しく神様を経験する必要があるんです。お父さんお母さんの経験では不十分なんです。子供たちは孫たちは自分自身で神様を経験していかなきゃならない、神様の御業を見ていかなきゃならないんです。イスラエルにヨシュアというリーダーが消えた時に、また主と共に歩み民を導くことのできる長老たちが消えていって、みんながもう自分たちの思うままに自分で良いと思うことに足を進め心を止めていくようになったときに、国が弱体化していきました。霊的にも彼らは衰退していって偶像崇拝に陥っていきました。神様に背を向ける人たちがたくさん現れてきました。その時に周りの国々が強くなったんです。ミディアン人が強くなった、モアブ人が強くなった、そしてペリシテ人が強くなった。周りの国々が強くなって収穫の時期になると攻め入ってきて収穫物をみんな持っていくようになってしまう。イスラエルの人たちは本当に苦しみの中に置かれました。詩式というのは旧約聖書の中に書いてありますけれども、この弱体化したイスラエルの中でイスラエルの民が神様に叫び求めたときに神様が起こしてくださった勇者のこと、獅子と呼びますが、この勇者たち、イスラエルの民が神に叫び求めなければこういったリーダーは起こされなかったんです。イスラエルの人たちが叫び求めたときに神様は救助者、勇者を起こされました。それが獅子でありました。一箇所開きましょう。詩式の三章九節です。創出レビ民申命記ヨシュア記の次に詩式があります。詩式の三章です。同じような言葉がここかしこで繰り返されていますが、例えば詩式の三章九節、旧約聖書の初めの方でありますが、詩式3章9節、ここを一緒に読みましょう。3、はい。イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、 主はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた。それはカレブの同族ケナズの子オテニエルである。アーメン。15節を見ると、イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。ベニヤミン人ゲラの子で、左利きのエフデであるとあります。神様はこのようにいろいろな人たちを起こされたんです。ギデオンを起こし、サムソンを起こし、他の志士たちをたくさん起こされました。しかしイスラエルの民が心から神様に叫び求める必要があったんです。皆さんは信仰生活の中で神様に叫び求めたことがあるでしょうか。真剣にこの方を求めたことがあるでしょうか。本気でこの方に迫ったことがあるでしょうか。主は体当たりでやってくる魂を探しておられます。求められます。イエス様は実はそういった魂に出会いたいと思ってこの地上に来てくださった方です。ザーカイはそんな魂の一人でした。彼はイエス様を一目見たいと思っていい年をしながらも木の上に登ってイエス様を見ようとした人でした。このザーカイの登っている木の下にイエス様が来て、ザーカイよ、今日私はあなたのところに泊まることにしているとおっしゃいました。彼は罪人でした。税金をもうピンハネするというか、もう税金を余分に取り立てて私腹を肥やしていた人でした。またマグダラのマリアは7つの悪霊に疲れていた人でしたけれども、イエス様は彼女を悪霊から解放されました。マグダラのマリアはイエス様のために生涯を尽くす人と変えられました。あのサマリアの女性は結婚に5回失敗して今は一人の男性と同棲をするという、そういったひどい生活をしている人でありましたが、イエス様はこの女性と出会い、この女性に永遠の命について語られ、彼女を救いへと導かれた方であります。イエス様は今日も本当に飢え渇いている魂を探し求めていらっしゃいます。もし私たちが真剣に神様を求め、この方に叫び求める、この方に本気で祈るということをしないならば、私たちはイエス様を近くにいても見失ってしまうことになります。イエス様の周りにはいつも群衆がいたんです。大勢の人たちが近づいていました。本当にイエス様と距離はすぐ近くまで来た人たちがたくさんいました。しかしその衣に触れて癒しを受け取った人は限られていたんです。私たちは本気でイエス様に近づき、本気でイエス様から恵みを受け取っているでしょうか。もし私たちがイエス・キリストの恵みを経験するということがないならば、本当の意味でイエス様を愛することはできません。イエス様の素晴らしさを経験しないならば、私たちの信仰は頭だけの信仰で終わってしまいます。心から愛するということができないんです。私たちの子供たちも孫たちもイエス様を自分で経験していかなければなりません。私たちはこの方に叫ぶことによって、私たちはこの方の素晴らしさを経験するようになります。第一サムエル記の1章を開きください。詩式に続いて後ろの方を見ていっていただきたいと思いますが、詩式の後ルツ記があり、そして第一サムエル記1章があります。この1章を見ますと、一人の惨めな女性が登場してきます。ハンナという女性です。どういう意味で惨めかというと、夫のエルカナにはもう一人のペニンナという女性がいたんです。夫がいて妻が二人です。大変なことです。当時は一夫多妻制の時代です。でこのペニンナには子供が何人かいて、そして子供の生まれないハンナに対してですね、いつも意地悪をする。しかも神殿に登っていくときに、神様を礼拝しに宮に登っていくときに、まだ神殿のできていない時代でした。神様の宮に礼拝に登っていくときに限って、また余計にこのペニンナはハンナが子供がいないということでイライラさせる。ハンナは本当に苦しんだんです。そんなときハンナはどうしたでしょうか。一章の10節一緒にここ読みましょう。3、はい。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。アーメン。神様の前に 激しく泣いて祈るほどの経験が私たちにあるでしょうか。本当にそれほどの痛みを経験したことが私たちにはあるでしょうか。多くの人たちが本当に痛みの中にあります。苦しみの中にあります。クリスチャンでない人たちもクリスチャンである人たちもそのような痛みと恐れと不安の中にあります。もし私たちがその痛みを理解することがないならば、本気で福音を伝えることはできないんです。本気でイエス・キリストを伝えることはできないんです。本当にイエス様を信じる人は起こらないんです。今日本は危機的な状況です。牧師の平均年齢が70歳くらい、そしてですから当然信徒の平均年齢もそのあたりなんです。そして多くの教会が今合併したり消えていってる。特に田舎においてです。私たちの教会にも枝教会がいくつかありますけれども、多くの日本の教会において牧師がいない。ある教団では3割の教会で牧師がいない。そして特に田舎においては閉鎖せざるを得ない、合併せざるを得ない。あるところでは教団教派を超えて合併するということをしていってる。それほどの危機的な状況です。もし私たちが、もう私若い時に頑張って伝道したから、若い時に一生懸命クリスチャンとして歩んだから、もうゆっくりさせてもらいます、もし私たちが自分がやってきた奉仕と同じ奉仕をしてくれる人を、そういった弟子を作っているならば、代わりは聞くでしょう。私たちは弟子を作るということをしてきたでしょうか。もしそうでないならば、確実にキリストの教会は衰退して消えてなくなっていきます。霊の戦いというのは死ぬ時まで続きます。地上に私たちがいる限り続きます。霊の戦いには引退はないんです。私たちはこの地上の歩みを最後にするまで霊の戦いがあります。あまりにも弱った時は自分で戦うことはできない。支えてくれる人たちがまた必要です。サタンは私たちが年を取ったからもうあんたから手離すよと、そういうサタンではないんです。この子供は幼くて小さいからあまり大した働きできないからもう無視しようと、サタンはそういう存在ではないです。いつも人を神から退けよう、遠ざけよう、滅ぼそうとして働いているんです。イスラエルのある王様たちは晩年に彼らが地位を築いて富を築いてその政権を安定化させたときに高ぶって堕落していきました。晩年になって堕落していった、そういった王様たちが何人いることでしょうか。あの歴代史、特に第二歴代史読んでいくと多くのそういった王様のことを知ることができます。私たちは弱さの中で神様を見上げようではありませんか。この方に叫ぼうではありませんか。この方の恵みを経験していこうではありませんか。そうしたら私たちはワクワクしながらイエス様本当ですよ、イエス様本物ですよと言って伝えることができるんです。私たちの子供や孫に対してもイエス様本物だぞと言って目の色を変えて私たちは伝えることができます。もし私たちがどうでもいいと、こういった試練があるけども、なんとかなるだろうと、それぐらいの気持ちで過ごしているならば、私たちは決して神様を経験するということは起こってきません。イエス・キリストは本物のお方です。イエス・キリストは私たちとすごく交わりたい、親しくありたいと願ってらっしゃる方です。命を捨てるほどに私たちに尊いものを捧げてくださった方ですから、私たちのことが大好きです。私たちと交わりたいと願っておられます。この方と私たちは親しく歩んでいるでしょうか。この方を愛しているでしょうか。もうこの方のためにはもう本当にもう私は喜んで自分を捧げますと言えるでしょうか。この方は私たちの命の恩人なんです。イエス様は私たちを霊的に解放してくださる方です。第2番目にイエス様は私たちを 肉体においても解放してくださる。つまり私たちの体を癒してくださるお方であります。開いてくださなくて結構ですが、皆さんよく知ってらっしゃる記事がマルコの10章に出てきます。その10章の後半のところに、生まれつきの盲人のバルテマイというのが出てきます。彼はエリコの町のほとりで盲人ですので、もう路上生活者として彼は物乞いをしなければ生活できなかったんです。である日物乞いしていますと、イエス様が来られるぞ、イエス様が来られるぞという声が聞こえました。そして何かざわざわざわざわと多くの人たちが自分の方に近づいてくるのが聞こえました。はっ、イエスが来ておられる。彼は友達のことを、盲人仲間のことを思い出しました。あ、盲人仲間の誰々さんはイエス様によって目が開かれて、そしてもう路上生活しなくて済むようになった。彼は働くことができるようになった。あの人もイエス様によって解放された、イエス様によって癒された。私もイエス様に触れていただけるならば、癒していただけるならば、私の人生変わる、そういう思いを彼は持ったことでしょう。イエス様の足音が聞こえてきました。耳を澄ませました彼は。そして自分のところへ本当に近づいてこられたと思ったときに、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫んだんです。するとイエス様の周りの人たちが、大勢の人たちが、うるさいお前黙れと言ったんです。聖書にはするとますます彼は叫び立てたと書いてあります。するとイエスは足を止めて彼に来なさいと言われたと書いてあります。彼は踊り上がってイエス様のところに、上着を脱ぎ捨ててイエス様のところに行ったと書いてあります。そしてイエス様は、あなたは私に何をしてほしいのかと聞かれました。皆さんはイエス様に祈り求めたことがあるでしょうか。具体的に何かをお願いしたことがあるでしょうか。あなた方が与えられないのは求めないからです、とそのようにも聖書に書いてあります。イエス様は私たちが大胆に近づいていくこと、そして明確な願いを、明確に願いを表すことを求めていらっしゃいます。そしてこの方は私たちを恵もうと待ち受けておられるお方なんです。このイエス様に私たちは声を上げていこうではありませんか。霊的な解放、肉体の解放、そして与えてくださるのは私たちの奉仕の解放、奉仕の拡大であります。イエス様が願ってらっしゃるのは、すべてのクリスチャンが弟子になることです。マタイによる福音書28章の最後のところを見ると、イエス様は全世界に出て行って私たちが福音を伝え、そして人々を弟子にするように命じておられるんです。ただイエス様を信じて安楽椅子に座って、ああ天国まで何事も起こらないように守ってください、あらゆる災いから私を守ってくださって天国に導いてください、それができれば一番いいんですが、イエス様が願ってらっしゃるのは本当の弟子なんです。イエス様を愛してイエス様に付き従う、イエス様のために喜んで犠牲を払うことのできる弟子なんです。そうでないならば烏合の衆で終わってしまいます。イエス様が求めてらっしゃるのは弟子なんです。イエス様に従って、イエス様から習って、イエス様にのように変えられていく人をイエス様は求めてらっしゃるんです。どうぞ使徒行伝の4章をお開きください。使徒の働き4章29節から31節です。使徒行伝を見ますと、多くの迫害が起こっていることがわかります。イエス様を信じるということが簡単な時代ではありませんでした。イエス様を信じる中で多くの迫害が起こりました。その時に迫害の中で教会の人たちが一緒になって祈った言葉です。使徒の働き4章29節から31節です。よろしいでしょうか。 私と交互に読んでください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。アメン。アメン。この迫害の中で、初代教会のクリスチャンたちが神様に叫び声を上げて祈った時に、神様は答えてくださったんです。4章の24節、ここを読み忘れてました。4章の24節、一緒に読みましょう。3、はい。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。アーメン。神に向かって彼らは心を一つにして声を上げたというんです。心を一つに声を上げた。迫害は大変ですけども、教会を一つにします。一緒になって彼らはこの迫害の中で声を上げたんです。すると31節、彼らが祈りを得ると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出したとあります。アメン。あなたや私が神の言葉を大胆に語ったのは最後いつだったでしょうか。神様の言葉を私たちは告げていかなきゃなりません。そして私たちは一人また一人とイエス様に勝ち取られていくのを見たいと思います。私たちの母教会のシアトルの牧師であったゼタストン先生という方、この教会に来てくださったんですけれども、この方のお父さんも牧師でした。スウェーデンで初代の牧師のペンテコステ教会の牧師の一人でしたが、この方がもう体が弱って、もう病院に入院された時に、病院でも伝道されて、そして病院でも人を導いて、また今日一人導くことができた。主よ、もう一人与えてください、もう一人与えてください、何とかしてもう一人与えてください、そう祈っておられたそうであります。私たちももう一人、あなたはご自分の人生のことは一人導いたかもしれない。でも、もう一人導こうでありませんか。KBI の私が担当しています、開拓伝道者、教会、再生、コースにおいて、2年間の学びを終えられてですね、年に8回、1泊2日で学んで、それを2年間繰り返すんですけれども、学ばれた一人の姉妹は、28人、自分の家族と友達を洗礼と導いた姉妹です。本当に普通の姉妹なんですよ。ですから一緒に学んでた人が、どうしてあなたみたいな普通の人がそんなに導けるんですかって、特別何かすごい風に見えないので、そう言って聞いた牧師さんがありましたけども、半分は牧師なんです。半分は信徒の方が学んでらっしゃるんですけども、いや、本当に私たちは主にあって、もう一人、もう一人、せめて一人って祈っていこうではありませんか。そうでないならば、イエス・キリストの教会はこの日本から消えてなくなってしまいます。一気に教会の数が減る時が今近づいてます。日本の教会、私たちは本当に次の世代が、自分の子供たちが、自分の孫たちがイエス様を信じて従うものになることを願っていかなければなりません。アメリカのジョン・ウィンバーという神様に用いられた、もうすでに天に召された方ですが、彼がこう言っています。神が語ることを聞こうとすれば、また神が何をしようとするかを知ろうとすれば、そして奇跡が起こる領域において動こうとすれば、一人一人がイエスが持っていた神との親密さと神へのより頼みを開発することだと書いておられます。私たちがより神様と親密になる、この方により頼んでいくということを学んでいかなければならないということです。アフリカのルワンダにおいて、1994年4月6日に 悲惨なことが起こりました。多くの皆さんが覚えてらっしゃると思いますけれども、あのルワンダのツフ族というのがより人口多い、また政権を担っていた部族でしたけれども、そしてツフ族と、このツフ族じゃなくてフツ族ですね、フツ族とツチ族、ややこしいですね、フツ族の人たちがツチ族の人たちと、まあ、部族の争いというのが歴史的にずっとあったんですけども、このルワンダの愛国戦線のフツ族の人たちがこのツチ族の人たちを虐殺し始めたんですね。彼らに対してもうこの自分たちの国からもう殺して虐殺してもういなくならせるようにしようと。それで急にこの4月6日から虐殺をし始めて、そして彼らをかくまうあのフツ族の人たちも捕らえて殺すということを始めたわけです。それで当時の人口のうちのですね 10% から 20%、 つまり50万から100万人の人たちがこの虐殺によって亡くなったと言われているんです。この時にフツ族のある牧師はですね、6人のツチ族の人を自分の家のトイレにかくまったんです。で、自分がかくまっていることを見つかるといけないので自分自身も隠れました。7人が狭いトイレの中に隠れて何日も何日も身を隠して、そしてツチ族の人たちを探し当て、そして彼らを殺そうとしてやってきた人たちから身を隠してたんです。その一人の女性が手記を残しているんですね。で、この女性はそれまで一応教会に行っていた、一応聖書は読んでいたけれども本気で神様に叫び求めて祈ったことがなかったというんですよ。でも彼女はその閉じ込められたトイレの中で何をするでもない、ただ身を隠して息を潜めていなきゃならない、もう惨めなそういった生活の中で、ちょっと去っていったかなと思うと少しだけ解放感があって何かちょっと食べるものを手に入れることができたんでしょう。どれぐらいだったか正確には分かりませんが、このトイレの中で窮屈な中で身を隠している中で彼女は生まれて初めて本気で神様に祈ったっていうんですよ。この時に神様に祈ることを学んだっていうんです、この試練の中で。そして奇跡的に彼らは身を隠し、そしてほとぼりが冷めた時に逃げて、この7人が助かったというんですね。それが後で手記によって分かったんですけど、彼女はこの経験を通して自分たちを殺そうとした仏族の人たちを愛すること、許すこと、愛することをまた教えられたというんですよ。そしてこの国が少し落ち着いた時に彼女は和解のメッセージを人々に伝えるようになったんです。許しのメッセージを伝えるようになったんです。私たちの人生において、これほどのもうすごい経験というのはまずないかもしれない。しかし私たちそれぞれに試練があるはずです。その試練の中で私たちは真剣に神様に向き合って心からの叫びをこの方に向けていくということをしなければいけないと思います。そうでないならば私たちの信仰はロトのように神の国半分、この世半分、またいだ信仰で終わってしまうことになると思います。石川県の能登に輪島教会というのがありますが、そこの先生が書いていらっしゃいました。この方富山に前おられた時に刑務所伝道しておられて、教会士、刑務所に入っている方が求めてこられたら聖書を教えたりですね、またお祈りをしたり、そういうことで刑務所に行ってそこにいる方と会うことができる、そういう働きをしておられたんですが、一人のもう本当に、たくさん悪いことをしてですね、もうヤクザとしていろいろ悪いことをしてきた、この40前半の方でしょうか、この方がこの牧師の教会を求めてですね、そしてこの牧師から聖書を学ぶようになったわけです。で、その初めの頃に彼がこう言ったそうです。先生、実はね、私たちのところ狭い部屋で、そこで枕を並べて私たち 7人寝なきゃならない。 でもういびきはうるさいし大変だし狭いしなかなか眠れないんです、どうしたらいいですかって。でこの先生はじゃあねあなたあのイエス様に祈りましょう、今晩からよく眠れるように祈ってみましょうって。で次の時行きますと先生すごいです、言われた通り祈ったら眠れましたって。もう一つ私には願いがあるんですって。私今まで悪いこといっぱいしてきたから父親にお詫びをしたいと思うんです、父親に会えるように祈ってくださいって。で彼はその願いを伝えたんでしょう。お父さんにこの次に会った時は父親に会いましたって言うんです。会うことができた、神様すごい方です。しかしこの彼がですねこう言ったそうです。父親に会えたんですけども、でも父親が実はがんで、もう余命そう長くないということを知りました。できればここを早く出て、そして父に安心してもらいたいと思うんです、父を助けたいと思うんです、私がここを早く出れるように祈ってくださいと彼はそう言ったそうです。そして次の月にもう2人他の人のところに行かなきゃならなかったので、2ヶ月後にその方のところに会えるかと思って行きましたら、すでにもう刑務所を出た後だったそうであります。もう神様はいろいろ悪いことをして刑務所に入ってた人かもしれないけれども、しかしイエス様によって心が変えられてイエス様に祈ることを学んだ時にその人の祈りを聞いてくださったんです。私たちも私たちの主に信頼していきましょう。私たちはもしかしたらあまりにも立派な罪人でいい罪人であまり祈ることなく、あまり叫ぶことなく、あまり主を求めることなく歩んできたかもしれないです。でも自他共に認める悪い罪人の祈りでも神様は聞いてくださるお方です。差し迫った中で主に叫ぶ人の祈りを聞いてくださる方です。この方に心からお祈りしようではありませんか。今一緒に祈りましょう。ハレルヤ。皆さんの心の中に口にも出せないような心の叫びがあるかもしれません。主に聞いていただきましょう。今一緒に祈りましょう。ハレルヤ。